版北九州。
おはようございます。西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組、ファンファン北九州、ナビゲーターの勝木雅子です。
同じく西日本新聞社の野口喜久子です。
野口さん、先週は非常に役に立つ映え写真講座があってよかったですね、
大変勉強させていただきました
で、今日はですね、その田中さんのもうちょっとプライベートにも迫るようなお話を掘り下げて聞いてみたいなと思っています、はい、今週は先週に引き続き小倉北区橋原の田中写真事務所社長、田中恵理子さんをお迎えしてお話を伺います。田中さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
先週は田中さんが亡き夫の後を継いでですね、写真事務所を経営して、でお料理や食品がすごくお得意で、なおかつファッションやイベントなど幅広い写真を手掛けているっていうこととかですね、あるいはインスタ映えするお料理写真の撮り方などを伺いました。で今週は田中さん、実は学生時代からデザインの勉強をなさっていたんですけれども、まあ、そのデザインのお話や色にまつわるお話などを伺いたいと思っています。で今日スタジオにですね、このパステルカラーの素敵な絵本をお持ちしたんですけれども、これがフランスの世界遺産のモン・サン・ミッシェルが表紙に描かれている塔の絵本という絵本ですよね。
はい、
これそうです。絵と文が田中恵理子って書いてありますけど、これ田中
さん、素敵ですね。
いつ頃これお作りになった本なんですか？
結構昔なんですよ、うん、だから後ろの写真がめちゃくちゃ若いね恥ずかしいんですけどそうですね、私ももうだいぶ前で、これですね、ハードカバーになる前は自費出版で、まあ、発売したんですけど、それがですね15年ぐらいになるかなと思います、うんうん、だからもっと前に自費出版で、はいはい、17、8年前に、はい、発売してて、はい、でそれをフランスに持っていこうっていうことを言ってくださったフランス人の方がいらっしゃって、はい、
モン・サン・ミシェルだから、
はいはい、それでオーガナイズしてもらった時に、ハードカバーでないと味わいはあったんですけど、はい、やっぱりこうシワが寄ったりとか、うん、傷むかなっていうのがあって、ハードカバーに直した感じで、写真が17、8年前の、はい、写真となってます。
なるほどですね、
はいはい、
でこれどうして塔の絵本ということで、ここに出てくるのは全部建物塔なんですよね、
はい、
エッフェル塔だったりピサの斜塔だったり、はい、あるいはちょっとモスクっぽいものもありますか？
ありますね、
はい
はい、
ですよね、
はい、
この絵本は何のためにお作りになった？
そうなんですよ、 9.11 の時に
アメリカの、
はいはい、あの時にそのリアルでやっぱり目撃して、戦争によって、はいはい、ものが大きな塔が倒れたっていうイメージがあって、
はいはい、テロで
ですよね、
はいはい、
それで結局そのこういう世界遺産って、はい、やっぱりみんなが、世界の人がみんな大事にしていないと、うん、
はい、
なくなってしまうんじゃないかって考えたんですよ。自分が大事に思ってる、はい、例えば、うん、気になってるこの北九州のいろんなものもですね、はい、あっという間にその、うん、何かこうそういう
テロとか戦争とかがあったら、
はい、うん、というのが、はい、なんか自分の中にこう結構こう思い当たったんですよ。なんかこれはってなって、
はい、
でちょっと主人にも相談したら、書けばいいとかいう話になって、うん、
はい、
でもうなんか一生懸命徹夜して書いたんですけど、
はい、
この時まではこのモン・サン・ミシェルには行ってなかったんですよ、私。
あ、そうなんですか、
はい、で写真をですね、はい、自分の息子がですね、はい、その学生の時に行った写真を力を送ってきたんですね、
はいはい、
で、あ、すごい、いろいろこう調べたら中にこう戦いの戦士がいるのはいるんですよ、と塔の一番上に載ってるんですけど、
はい、
でそれは戦争がないように戦うっていうか、
はいはい、
多分そういう風に私は解釈したんですよね、
うんうんうん、
でこのモン・サン・ミシェルから始めようかなと思って、うん、まあ、ピサの斜塔だったりとか、はい、まあ、実際この本のおかげで2回モン・サン・ミシェルには行ったんですけどね、
はい、
その後ですね、
はいはい、そうなんですね、はい、いや実際にこの本の中にもそのピサの斜塔のところとかには、あなたがいるから頑張れるって書いてあって、あ、そうなんだって、 北の里は人間に応援してもらって
そうなんですよ
それで、はい、人間が大事に思ってるから倒れずに頑張ってるのかなとか、うん、ちょっと感情移入をして読んだんですけど、
なんか実は唐を擬人化してまして、はい、で女性たちに例えたり、はい、例えばその後からのページで、はい、寄り添ってるこう2つの塔とかだったら、はい、夫婦だったりとか、はい、まあ、そういうふうにこう自分のこう実生活にこう当てはめてるんです、はいはいはい、うん、友人関係だったりとか、
はい、
だからいい年もあれば、うん、そうじゃない年もあるみたいなのは、はい、やっぱりこう、はい、自分の生活の中から人生はね、はい、そうそうこう思い描くこういいことばかりではないなっていうのとか、
はい
はい、そういうこうだけどこう、まあ、愛を送りますみたいな感じで、うんうん、温かく一応書いてるつもりなんですけど、はい、これ多分子供よりも、
はい、
まあ、
大人
に向かってるっていうか、うん、自分に向かってる本じゃないかなっていうふうに思ってて、
はい、はい、そうですね。ね、さっき人間が大事に思っていてもいつかその争いとか、まあ、災害もそうですけど、うんうん、何かがあったら壊れるかもしれないっていう、なんかそういう当たり前と思ってるじゃないですか私たち、
はいはい、
9.11 の貿易センタービルもそうでしたけど、うん、ずっとあそこにあるのが当たり前と思ってたのに、うん、まあ、こういうことで壊れるんだっていう、うんうん、
そうですね、う
ん、だから、ね、なんかここに出てくるそのモン・サン・ミシェルにしてもモスクとかそういう寺院とかにしても、うん、実際バーミヤンも壊れたわけですし、うん、そうですね、だからそうなんだなって、やっぱ人類がこう人類の遺産として大事にしなきゃいけないものってもしかしたら悪い心を持った人のあれで壊されたりすることもあるかもしれないんだなとかいうことをすごい思わされたから、やっぱ大人の絵本なんですね、
う
ん、
そうですね。そして自分のそばにいる人をすごい大事にしなきゃいけないから、やっぱ友達だったり子供だったり家族だったりっていうのを唐にこう置き換えて、
はい、深いですね。
深いんですけど表現は
私流で、見た目がすごい素敵だから、これもう色がなんて、ね、素晴らしく美しいので、
色のこともやってるんで、はいはい、こだわってはいます、
はいはい、でこれはどういう技法で描かれて、なんかパステル画っぽく見えるんですけど、はい、実はパステル画じゃないんでしょ
う。
これは
そうなんですよ、紙版画でやってるんですけど、
はい、
紙と紙とを、はい、絵の具をつけて、はい、こすり合わせて、
はい、
表現してるんですよ。
でそういう風にするとこういう風にかすれるんですか。
そうなんです
よ、かすれたような色合い、
ベタって色を塗るよりも、うん、このかすれがこう味が私は好きなんですよね、はい、で木版画とか、はい、エッチングとか、エッチングと版画一緒ですよね、うん、なんかその版画にも種類があるんですけど、うん、
はい、
これは多分私紙版画をされてる方いらっしゃると思うんですけど、多分こういう風に、うん、何枚も擦れない版画って多分私ぐらいじゃないかなってちょっと思ってて、効率悪いんですよ。これ一枚ものの絵にこすりつけて絵にしてる感じ、
ね、はい、そうですよね。版画っていうのは本当だったらシルクスクリーンとかでも何枚でも印刷できるはずだけど、これはこすりつけてたら世界に一枚しかできない、
はい、
なるほどですね、
はい、
しかもその紙もなんか特別な紙なんでしょ。
あ、そうなんですよ。それこそ本当にフランスのアルシュっていう紙を使ってるんですよ、
はいはい、
ザラザラしてて、
へー、はい、それはフランスにしかない、
日本、いやいや、もう日本で買えるんですけど、それの紙に出会って、なんかいろいろこう紙も検討を重ねてたんですよ、はいはい、そしたらその紙に出会ってからもうずっと十何年その紙で、はい、やってます。
で実際にこの絵本をモン・サン・ミシェルにも持って行って、はい、ですよね。
そうなんですよ、おこがましいんですけどワークショップとサイン会をしたんですよ、
はい、すごいですね
サイン会すごい。
そうなんですよ、はい、でそのサインをして買っていただくっていうことと、
はい、
そうなんですよ。
でワークショップは誰向けのワークショップだ
ったの。子供たちなんですよ、
フランス人、
フランスのね、はい、センチュニエル市って言って、
はい、
裏モンサンミシェルなんですよ、裏の方、
はあ、
モンサンミシェルのこの面の反対側、この面が反対側なのかな、うん、そうなんです。裏モンサンミシェルって言われてるエリアの、
はいはい、裏、はい、
美術館でグループみたいな感じで別の方インスタレーションとか されてて、私はそのこの版画の技法でもともとその風景画みたいなのを頼まれて描いてたんですよね。日本の風景なんですよ本当に、はい、太宰府とか、あと久留米のバルーンフェスタとか、
あ
久留米じゃないですね、はい、佐賀の、あといろいろ柳川とか描いてて、はいはい、それがやっぱりフランス人ってあんまりこうそういう風景を見ないから、うん、はい、これを持ってきてくれって言われて、はいはい、郵送で送ったんですよ、はい、ちょっと脱線するんですけど、それが違う町についててですね、大慌てでまた取りに行って何とか飾ることができたんですけどね、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんです。
なるほど、
はい、
でその
チュニエール市、
ニエール市、
はい、
で子供たちに紙版画を教えたんです。
そうなんですよ、紙版画だからこんなこう細かくなくて、三角とか丸とか四角とか組み合わせてこすっていくと、こうなんか絵ができていったりとか、はいはい、ワインのコルク栓とかでこう、はい、幼稚園の子とかにはこう、うん、パンパンパンパンって押させてみたりとか、うん、こう押した時の跡って描いたのと違うイメージがするから、うん、はいはい、すごくこう楽しいんですよね。でそういう経験をなんかゴミ袋かぶせて汚れるんですよ、うん、はい、めちゃくちゃ手とか、
はい、あ、はい、だからそのスモックのようにゴミ袋を
かぶせて、はい、なんかそうなんですよ。
あ、そうですか、はい、いやそれはなんか楽しいワークショップ で、うん、 ね、でやっぱり一冊の絵本を作ったことでそんな交流が生まれるんですね。
はい、私もね、うん、本当びっくりしたんですよこれ、うん、それは主人が亡くなってから、はい、フランスに、はい、そういう経験をしたのは、うん、だけどあの時にこう押されて、
うん、やってみれば
って書いたらって言ってくれなかったら、うん、私はそこに行くこともないし、うん、
なるほど、
そうなんですよ、すごい面白い経験でした。
そうなんですね、はい、で今も紙版画って続けてらっしゃるんですか。
はい、まだ描いてます。
あ、そうですか、
はい、写真業しながら、
はい、そうなんですね、はい、
そうですね、今は銀行山口ファイナンシャルグループさんのカットとか、
はい、
あと1回はカレンダーとかにしていただいたりとか、
あ、
はい、
そう、あ、でもカレンダーも味わい深くていいでしょうね。
はい、なんか広島の風景とか、
はい、
そうですね、カープのスタジアムとか、なんかちょっとそのあまりこう題材にカープスタジアムとか選ばないですよね、
はいはいはい、そうです
ね、はい、なんか日本画家があんまり描かない、はいはい、そういうところは私、はい、商業イラストレーターなんで、はい、まあ、ここ描いてくださいっていう形でこう描いたりはするんで、そういうのを描きました。
それ写真を元にですか。
あ、そうですね、写真を元に描きました、
はい、なるほどですね、
はい、
あとお名刺いただきましたけれども、はい、パーソナルカラーの診断とかもなさるんですね。
あ、そうなんですよ、パーソナルカラーって言いまして、はい、春夏秋冬に肌の色と髪の色と目の色から診断を、はい、分類を分けてですね、
めちゃくちゃ流行ってますよね今。
流行ってますね、もうだいぶ長くやってて、はいはい、20年ぐらいやってるんですけど、はい、ようやく皆さんが分かってくださって、
う
ん、
ようやく
今この2、3年注目されています、
は
い、
あ、20年前からあったんですね、はい、知りませんでした、はい、
ありました、ありました、
だって出会った頃からその話は聞いてたんですけど ね、はい、でもあの時は全然流行ってないから、
そう、
うん、カラー診断かぐらいに思ってたら、
なんかよく占いに間違われてました。
今はね、もうブルベとかイエベとかですね、はあ、ね、
常識になってますので、
はい、
はい、からちょっとこう今回もイベントで、
はい、
アミューさんとかでやらせていただくようにはなってるんですけど、
はい、はいはいはい、なるほど、
はい、
そもそもどうしてこういうパーソナルカラーとかを勉強しようと思ったんですか。
もともとそのデザイン系なんで色は好きだったんですよね、
はい、
まあ、ちっちゃい時から多分色鉛筆好きで絵の具好きでみたいな、だから色とずっとこう一緒に仲良くしてきたっていう、
はいはい、
で絵も描くし、
はい、
それでまずこう私がどういうものが似合うんだろうかっていう、はい、色がっていう、はい、まず自分からだったんですよ、
うんうんうん、
で自分を突き詰めていたら、はい、ここの世界に入り込んで、はい、そこからなんかこう うちの教会が日本カラリスト教会っていうんですけど、はい、理論立てがはっきりしてるんですよ、
はい、
でやっぱり理論がはっきりしてるところが私すごい好きなんで、
はい、
ここにぐっとこう、うん、今入っていてって感じですね。
色鉛筆好き絵の具好きっていうところに戻っていいこれどれぐらいこう何色とかそんな世界なんですか？
今はですね、めちゃくちゃ一番100色以上ありますかね。
あのそんなにあるんですか？
あるんですよ、百何十色
色鉛筆が、
うん、色鉛筆あの三段になってたりとかする、
うわ
こんなあの木の箱の、
それ日本製？
あ、日本製じゃないと思いますね。今それを使ってて、
はい、
で昔のものも色辞典っていう辞典のようにこう本のようにトーン分けした色鉛筆がある分を持ってました。
へ
そうなんですよ、なんか見てるだけで書かなくても楽しいんですよ。
はい、なんかちょっと羨ましい、は
い、
ね、やっぱり12色の色鉛筆が24色になった時の喜びとか、
ありますよね、
36色持ってる人が羨ましいとか。
そうですそうです、私も小さい時の思い出そうです。
で6色しかちょっと貸してとか、
そうそう、ね、そうえとかピンクがあるみたいな、
そうそうそうそう、
みたいな、
そうピンクがないから青と赤で自分でこう混ぜて
混ぜたりとかして
たの、やってましたよ ね、
ねそれがそとか思って親にねだったの覚えてます。
いやそう、はい、それとか、ね、絵の具とかでもやっぱりセットに入ってない絵の具の色が欲しくて、うん、こう一本売りで売ってるのとかを親に買ってもらうとか、
はい、そうですそうです、うん、はい、
なんかちょっとそれを思い出しました。
はい、
あそうなんですね。です、でもその好きがね、私のような中途半端な好きでは終わらずに、
いやいや
どんどん突き詰めて大学もデザインの方に進まれて、
ね、はい、短大なんですけど、うん、デザイン科に、
はい
はい、
そしてデザインとか絵本の仕事とかもしながらカラリスト協会にも入るって、うん、もう徹底してますね。
そうそうですね、言われてみて思いました、うん、なんかフェチですね。
いやいやいやいいですよでも素敵だ、しかも自分に似合う色を探すためっておっしゃって、まあ、今日もとっても素敵な桜色のブラウスと白いジャケットでお越しなんですけれども、自分も引き立てる色を自分で見つけられるとか、はい、まあ、お料理の盛り付け、写真のお料理の盛り付けをするときに、うんうん、あのこういう色にしたら引き立つんだとかいうのが分かるっていうのがですね、はい、単にもう趣味で色が好きっていう人とは全然違うんです。
いやいや、なんか、はい、だんだん、まあ、あの理論立てていっているんでしょうね、は
い、いやいいなと思って、
ありがとうございます、
はいあとあのもう一つ、田中さん、はい、全く違う一面で、はい、ラジオのパーソナリティもなさったことがあるんですよね。
そうなんですよ、もう向こう水ですよね。今考えたら勝木さんみたいにうまく喋ってないと思うんですよ。いやいや全然全然、だからね、よく引き受けたなと思っていて、
今でもしかもね、内容がゲストに来ていただいて、うん、その方のお好きな本を紹介してもらうっていう内容だったんでしょ。
そうなんです、私の一冊っていう、
はい、私の一冊、
はい、
ということはその本を田中さんも読んで臨むわけ。
そうなんですよ、1週間で読み切らないといけないんですよ。
それは大変、
難しい本もあるんです
ね。毎週、
そう、一応女性なんで、男性が選ぶ本って結構硬かったりする方もいらっしゃるんですよ。
その経営者の方とか、
経営者の方は、はい、あのそれで勉強にはなりましたけれど、読まない本もチョイスしているからですね、
うん、はい、
だけどすごい大変でした、1週間。
そうでしょうね、他の仕事できないですよね。
いや、なんか仕事しながらだから、うん、もう高速で読むようになりました。
あ、もう、あ、はい、1.5 倍速みたいな、
1.5 倍速みたいな、あみたいな。今ちょっともう目老眼入ってきてるんで厳しいと思うんですけれど、はい、
でその番組は、どれぐらいお続けになったんですか。
毎週だったんで、はい、1年7ヶ月、
わすごい、
なんとか、
はい、
でしかも1時間って聞きましたけど、
そうです、うん、1時間なんで、やはりあの最後にはシューってこうフェードアウト、はい、音楽をフェードアウトしているところまでが、あの、はい、自分でやらなきゃいけない。
もうあコミュニティ FM だった
から、そうですよね、はい、からなんかその面白い経験をさせていただいたなと思って、
はい、 でもその1年7ヶ月の間で読んだ本でやっぱりあこれ役に立ったなとかいうのはありますか？
そうですね、もうね、たくさん読んだんですけれど、うんうん、ちょっと固く、私も経営者だから、はい、やっぱ松下さんの、やはりね、小野助さんの本が、はい、やっぱりね、泣きながら読んだっていう経営者の方がいらっしゃったんですよ。でトイレにも、はい、書斎にも、はい、仕事場にも、はい、すぐ見れるように1冊ずつ置いてるって方がいらっしゃって、はい、ってその時は、素晴らしい方だとは思うんですけど、そういうふうにこう思ったことがなかったんで、うん、私もこれはと思ってすごいこう読んでみたら、はい、これ仕事のビジネスの話じゃないんですよね。普通のこと、例えば日常にこう置き換えられるようなお話なんですよ。でだから本当、あ、つまんないことにこだわるなよみたいな、なんかそういうこうちっちゃいことにくよくよするなよみたいな、なんかそういうふうに私は受け止めたんですよね、その本を。
はい、
はい、
じゃあ経営書っていうよりは人生の教訓みたいな。
人生の、そうですね、意外でしょ。私大体柔らかい本しかあんまりこの前も、ね、52Hz の話を、柔らかくはないんですけどね、あれも厳しいお話だけ
けど、
なんかちょっとこう、読みやすい小説っていうのしかほぼ読まないんですけど、やっぱりその松下幸之助さんのはなんか、たまに私もまた一応買ったんですね、はい、その方が言われるんで、おすすめしたら買ってっていうので、でこう見て、たまにこう見てみたいな。
へえ、はい、なるほどですね。多才で非常にお仕事も多岐にわたっていろんな才能をお持ちでらっしゃるんですけれども、なんか趣味とかプライベートな時間の楽しみ方って、
そうなんですよね、それ聞かれると、なんかすごい辛くなってしまうんですけど、好きなことを仕事にしてていいですねってよく言われるんですけど、本当そうなんで、なんか趣味がないような感じなんですよ
好きな人と仕事にっていうのは、まあその色のこととかお料理とか、
ね、はい、はいはい、だからなんとなくこう考えたら、そうですね、昔主人がまだ健在だった頃にまでは、キャンプ今流行ってますよね、はい、ああいう結構こう綺麗なキャンプ、オートキャンプみたいなのをしてたんですよ、は
い、虫があんまり来ない系、
そうです、はい、シャワーがあるみたいな、はいはい、そういうキャンプを15年ぐらいやってたんですよ、
そうですか、
はい、だからまあそこから本格的に仕事をしなきゃいけない状況になって、趣味っていう趣味っていうのはあまりないんですけれど、仕事が例えばちょっとキャンプと似てて、まあ段取ってその場に行って、例えばそのライティングをするための機材を、形を作るんですね、でそれから用意していって、で撮影して、撤収して、またそれを持って帰ったりするっていう現場が結構あるんですよ、荷物もまあまあ重たいんですよね、でそれを繰り返してると、まあ、キャンプのようなものがこう続いてるなとは自分でいつも思います。
なるほどですね、はい、そっか、道具持って行って広げて、
そうです
で終わったら片付けて帰るから、
綺麗、はい、に元に戻して、テーブルも椅子も、
段取りが大事ですよね、
そうなんです、はい、なんかに役に立つものなんですね、
キャンプと撮影
そうなんですよ、
へー、はい、あ、そうなんですね、
はい、
なるほど
昔
でも実際のキャンプはもう今本当のキャンプは行ってないんですよね。
ですね、もう本当に、そうですね、キャンプ場まで行かない、少しこう今おしゃれなこう、バンガローって私たち子供の時あったんですけど、今もうなんかすごい素敵なコテージみたいになってて、前でバーベキューができるみたいな、そういうとこには何回か行きました。
いいですね、
お似合いだと思います。
はい、
あとなんかギターを最近始めたとか。
そうなんですよ、始めたって言ったら恥ずかしいぐらいの勢いなんですけどまだ2曲しか練習してないんですけど、はい、まあ、なんかちょっと少し弾けたらいいなって。
フォーク、クラシック、
フォークというか、はい、自分が好きな曲を、アンサリーっていう、韓国の、方だと思うんですけど、日本で活動されてて、その人の曲が好きで、その弾きやすいのがあったんですよ、でそれを今練習してます。
あ、そうなんですか、はい、
はい、コードが2個3個ぐらいなんですよ。
なるほど。
そうなんです
でもね、またいいですよね、そういうのもね、はいはい、音楽っていうのもその色とかお料理とかとまた全然別のジャンルなんで。あ、もう
全然ですね、うん、はい、うん、
なるほど。いや本当お仕事もとってもこういろんな方面であるから、うん、ね、バラエティに富んだお仕事ができて楽しそうだなと思うんですけど、趣味もそうやっていいですね。
はい、もうなんか趣味と言えないかもしれないんですけど。
いやいや、
はい、
でもね、結構こう会社員の方とかでもリタイアしてから音楽始める人とか割といるでしょ。大人のヤマハとか今なんか流行ってますよね。
素敵ですよね、うん、なんかポローンとかね弾かれたりしたら、うん、わかっこいいとか思いますよね。ちょっとそのかっこよさも狙って、
はいはい、アンサリーを
なかなかですよ、もう何年かかるんだろうと思いますね。
いやいやいやいや、
はい、
いや本当に多岐にわたってご活躍されていらっしゃって、なので、まあ、まずはパーソナル診断から私もお世話になりたいなと。で、ゆくゆくは写真だったり、はい、インスタ映えするイベントなど、はい、企画したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします、
はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。
本当です ね、読者向けに、ね、はい、田中さんに講師になっていただいて、
はい、
うん、はい、
いいですね、
はい、必ずやります。
有言実行。
先週今週の2回にわたり、小倉北区橋原の田中写真事務所社長田中恵理子さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファンファン北九州では皆様からのご意見ご感想を募集しています。ハッシュタグファンファン北九州でご感想を寄せください。スマホアプリのポッドキャストやスポティファイ、ボイシーではディレクターズカット版として放送できなかったお話や過去のアーカイブも聞けます。それでは次回のファンファン北九州もお楽しみに。